This program is brought to you by ラブリ。
いつか全てが消えて夢の中 brand new day It's alright 空に散るべ最後は肩並べて願い叶う Find a way It's alright 心に帰ろう。
はい、どうもエリコです。皆さんお元気ですか？ね、今日は第3回目のエリコの維新伝心好奇心の、更新日になります。ね、今のところ55で、更新してますので、ね、このまま、皆さんよろしくお願いします。そうですね、暑いですね。なんだかもうすっかり夏っていう感じで、もう私もこの間、21日の日曜日に、まあ、皆さんにもお知らせしたように浜松、私の実家のある、浜松に行ってきたんですけれども、その時のコンサートが、12時からと14時からちょうど一番暑い時間帯だったんですけども、もうすごい湿気で、なんて言うんでしょうね、皆さん滝のような汗なんですよ。もう本当冗談抜きで、プツプツじゃなくてダーっていう感じの汗をかきながら、そうですね、カントリーミュージックを、演奏してきました。もう本当に楽しかったです。私、両親の前で歌うのも初めてで、ね、父の日だったので、まあその私の歌がね、父の日のプレゼントになればいいなと思って、まあ、随分安いねっていうふうに、言われることもあったんですけど、まあ父も喜んでくれました。ね、母かも私以上になんか緊張感みたいで、本当ね、心配の中、無事に、大成功で、お客さんもたくさん詰まっていただいて、皆さん、楽しんでてくれてきた椅子がすごく私の方にも伝わってきたので、また次回一緒にやろうねっていうことになりました。ね、そのカントリーバンドさんの名前はホットノイズ。という、これはホットっていうのは浜松の H、 O は岡崎市の O、 岡崎から来てる方が2人いらっしゃって、フラットマンドリンの、楽器の方とフィドルっていうバイオリンの方、このご夫婦なんですけども、こちらの方が岡崎から来てまして、T っていうのは豊橋ですね。豊橋の方から、ギターの、方が来てらっしゃるということで、まあ、浜松は、バンジョーとベースが、二人が浜松を中心に活動してらっしゃる方なので、まあ浜松でね、私も、加わさせていただいたんですけれども、ね、ありがとうございます。もう、なんか、こんなこと話してる矢先からもみんなで汗、すごいですね。もうすっぴんになっちゃいますよ、そのうち。汗拭いてたら。いやー、ほんと冷房ないときついですね。いやー、でも、まあね、暑い時には汗かいて、くのが一番健康的なのかなっていうふうに、はい、思います。で、まあ、ちょっと今日はその、カントリーのね、話なんですけども、私が今回歌わせていただいた曲は、ディボースっていう曲なんですけども、まあ、結構アメリカでも昔に、ヒットした曲で、皆さんディボースの意味ってわかります？これはね、離婚って意味なんですよ。ね、なかなか、アメリカ人らしい、ストレートな、タイトルなんですけども、まあ、離婚をすることになってしまって、それを、泣いてる人がいる。人ごとに思ってない人が隣に。大丈夫、大丈夫。そのね、女の人が自分の子供に、その私たち、お父さんとお母さん離婚するんだよって説明するのがもう本当に辛いっていうことを歌った曲なんですよ。まあ、そんなすごいディープな内容なんですけども、もうカラッとしたね、明るいサウンドに乗せて、歌ってるので、まあなんとも、その兼ね合いがね、アメリカって、カントリーもブルースもそうじゃないですか。まあ日本もね、演歌ってそうですけど、もうちょっと日本人はこう柔らかい言葉を使いますよね。ちょっと遠回しな表現を使うんですけども、かなり英語の歌詞は直訳するとストレートです。まあ、すごくいい曲ですけれども、あとはもう一つ、You are my sunshine という曲ですね。これもみんなもよく知ってると思います。You are my sunshine, my only sunshine ってやつですね。あれをみんなで歌って、あとはセカンドステージの方だけだったんですけども、坂本九さんの上を向いて歩こう。これを英語で、まあ、歌って、すき焼きソングっていう、タイトルになってるんですけども、まあ、それもカントリーバージョンで、アレンジで歌ってみました。 ね、もう久々に成人式以来の同級生にも会いまして、まあ私のブログを見てくれてたりするみたいで、今日私誰にも自分からは連絡してなかったんですけども、向こうの方からわざわざね暑い中来てくれて、でも同級生もお父さんになってたりねして、もびっくりですよ。でなんか一人すいませんとか言ってサインをくださいとかって私のアルバムの CD を持ってきてくれた人がいて、こんなのよく持ってますねなんて言っちゃったんですよ。で、じゃあサインお名前はってで、まあ、何々って言って、あ、はいって書こうとしたら、おいとか言って、俺だよとかって言って、えとか言ったら、高校の時に一緒にバンドをやってたギタリストの友達で、もう、びっくりですごい大きな声で、キャーなんて言ったら、なんかもう会場、演奏中だったんですけども、なんか私の声が一番でかくてみんなこっち振り向いちゃって。いやーもう本当にね、びっくりしましたね。懐かしいっていうか、うん。でもやっぱりわかりますね。そこら辺ですれ違ってたらちょっとわかんなかったかもしれないけど、まあ、その、ギターの彼はね、サングラスをかけてたので、私がちょっと気づいてなかったんですけども。もう本当にびっくり、嬉しびっくりのね、日曜日でした。はい。ということで今日はですね、浜松、さっきから言ってますけども、B 級グルメをちょっとご紹介したいかと思います。私の大学の友達が仕事の関係上、私より頻繁に浜松に行ってる子がいまして、彼女から、エリちゃん、浜納豆って知ってる?って言われて、私最初甘納豆だと思ってたので、あ、甘納豆、うんうん、わかるよって、いや甘じゃなくてハ H つくよ、ハ浜納豆とか言って、わかんないって言って、あ、そうなんだって、そこで話が終わってたんですけど、昨日ちょっと駅新幹線乗るまで時間があったので駅のキオスクでいろいろ見てたんですね。そしたら見つけました、浜松名産浜納豆、イエーイ、超怪しいです元祖って書いてあります。元祖ですよね、それはね家康公も好物だった浜納豆、食べればあなたも天下人これで天下取れんのかな。じゃあちょっとみんなでいただいてみましょうか。はい、どうぞ。なんかすっごい醤油臭いうーん、しょっぱいあ、これは甘納豆とはかけ離れてますね全然甘くない。醤油、お醤油屋さんが作ってるんだ。やっぱり製造元は山屋醤油さんです召し上がり方、お茶にお酒におビールに大根おろしに、混ぜ酢をかけて召し上がれば珍味ですって書いてありますわあ、まあ確かにちょっとお酒には合うかもね。うん、じゃあお酒の好きなディレクター西島さんにこれは差し上げますおつまみにしてくださいということで、ですね、そのホットノイズさんのね、リーダーのバンジョーのニーノさんという方が、まあ、今回私のことを、招待してくださった張本人なんですけども、彼は、娘さんがいまして、花嫁の父に、今週末なるんですね。で、まあ本当に花嫁の父っていうのはその泣き具合が、泣き加減っていうんですか、涙をどこまで出せばいいのかが難しいんだなんて笑って言ってましたけども、まあ、そんな花嫁の父の前でね、ディボースなんていう曲を歌っちゃっていいのかなと思ったんですけど、まあ、それはニーノさんの選曲だったのでいいのかなと、まあ、魔除け的にね、こういうことになりませんようにという、私からのメッセージも込めて、歌いましたけども、まあ、そんな花嫁の父の涙ということで、私のアルバムから、涙の雫、聴いてください。
揺れる時の中、悲し涙の雫、鈍くて鈍
何でもかんでも。はい、ということで今日はですね、というか、まあ、さっきからちょっと何気に浜納豆止まんなくなり始めてますねやっぱちょっとこんだけ暑いとね、冷たいビールにこの醤油漬けの大豆っていうのは意外といいかもしれないですね、うん、お茶漬けにしたら美味しいんじゃないかってあのディレクターが言ってますけど、うん、悪くないかも。あの納豆嫌い、納豆という言葉にちょっと敏感の、あの、田中さん。どうしても食べさせようとしている。ダメなんだ。関西の人ね、苦手ですよね、納豆ね。関東圏は納豆で育ってますからね。まあ、いいや、これぐらいにして。はい。ということで、まあ、もう暑いので、皆さん衣替えですよね。もうビジネスマンの方たちもね、ネクタイ外して半袖のね、ワイシャツなんかで、もう全然違うと思いますよね。あの、背広をこうね、ジャケット着てネクタイ締めてるだけで、多分体温は1、2度上がるんじゃないかなと思うし、あとね、あの、中学生とか高校生とかのあの、制服の夏服になるとき、あれなんかちょっといいですよね。私なんかすごい好きで、なんかちょっと胸キュンなんですけど、あの、本当に一番最初に中学生の時時に衣替え夏服に着替えて学校行く時ってね、なんかちょっと大人になったようななんかちょっとそういう色気を感じた自分なんかね懐かしいなと思ってね。あのビタースイーツちゃんたちなんかはね、まだ学生ですからきっとね、制服着てるんだろうななんて思って、もう私は制服なんて言ったら自分でコスプレしない限りは着る機会はないですよ。何着てほしいですか、私に制服だったら。
看護婦さんです。
看護婦さんもう注射打っちゃいますよみたいなねえ、もう本当私結構あと警官とかもやってみたいかなとかまあいいや、そう、そんな感じでね、結構男子生徒のあのね、学ランとかブレザーとかも好きですね。あ、意外と私制服フェチなのかなうん、まあ、あの、そんな、あの、衣替えって言ってもね、私はもう、ゆるーく、まあ、今日はさすがに暑いので、もう T シャツで、ジーパンで着てますけども、まあ、あの、ファッションってね、あの、難しいと思うんですけど、東京とニューヨーク、まあ、私、そのね、ニューヨークに、あの、ちょっといたので、どうしても比べちゃうんですけども、ニューヨークってね、すごいシンプルなんですよ。みんな、あの、なんていうのかな。日本の人って色とか柄とかをすごくたくさん使う感じがする。でも、あの、海外の人って結構単色系で、あの、デザインもシンプルなものを着るような気がしますね。で、なんていうのかな、例えばオフィスに行くとき、OL さんなんかは、日本は、あの、通勤のときってヒールで通勤して、向こうで職場着いたら結構スリッパに履き替えたりとか、あの、するのは、向こうは正反対で、スニーカーで颯爽と通勤して、仕事中はもう本当にビシッと、あの、パンプスというかヒール、ハイヒールを履いて、まあできる女をそこでアピールするというか、まあ本当に仕事中に勝負してるなっていう、あの、意思が伝わってくるんですよね。まあ、あの、女性の、あの、ファッションの違いで言えば、あとね、若い子たちのファッションなんですけど、日本人の子たちって結構こう、素肌にミニスカートって、まあ当たり前じゃないですか。それってね、結構向こうだと、あの、なんていうのかな、ちょっと、娼婦的な、イメージが強くて、あまり皆さん履かないんですよね。あの、上半身は結構、あの、本当にキャミソール系で、なんていうのかな、肌の露出多い人多いんですけども、下半身はね、意外と、 守りに入ってるというか、うん、意外と保守的だなっていう印象はありますね。なので、本当、ニューヨークに住んでる時は、日本から来てる観光の、女の子とかってもう、すぐわかりますよ。ああ、この格好はちょっと住んでたら絶対しないなっていう。まあ、私たちから見たらすごく可愛いんですけど、まあね、そういう時に、声かけられるとね、ちょっと危ないのでね、ぜひぜひ、海外に旅行に行って、向こうでね、現地の男の人に声かけられた時に自分の格好が結構、軽装であれば注意してください ね、 ね。自分の身は自分で守んないと、いけないですよ。やっぱ日本はね、ちょっと平和ボケしてるところがね、そういうファッションのところで見受けられるかななんて。ね。まあ見てる方は楽しくてね、いいんですけど。そんなことを思ったり、しました。あとね、ネイルとかも、まあ日本人の人は手のネイルはするんですけど、意外と足のネイル、ペディキュアって言うんですけど、は、とりあえずね、お店でやっていただくと非常に高い。でもね、ニューヨークはめちゃめちゃ安いんですよ。もう身だしなみ、一番最低限の身だしなみっていう感じかな。洋服を着る次にペディキュアみたいな。うん。なので、それもね、日本に帰ってきてからなんか、いつも私は足をこう伸ばして、ペディキュア、結構、東南アジア系の方がやってるお店だと値段が安くて、本当に1回1000円とか1500円で両足やってもらえるんですよね。なので、自分でやったことがなかったので、日本帰ってきてからやっぱ夏サンダル履くときって、ね、どうしても塗りたくなるので、塗ろうとすると自分の体の硬さに、もう足の爪をにこう塗ってるその姿勢が辛いみたいなね。はぁ、なんか年取ったなぁって思いますね。はい。まあでもね、そんな夏の、ファッションもこれからもね、せっかくだから楽しみたいと思います。ではここでライブ告知です。では私から、7月の3日の金曜日、四ツ谷ライブインマジック、オープン18時スタート18時半から、前売り券2500円、当日券3000円、ドリンク別途500円ということになってます。この日は、6月18日の六本木ブレイブバーさんでご一緒したコンソールさんと、また共演という形になってますので、どうぞどうぞお楽しみにしていてください。そして7月の11日の土曜日、これは、静岡県浜松市天神町にあります、酒蔵、お店の名前も蔵と言います、こちらで、ビアテラス3ステージホットノイズさんたちと一緒に、演奏します。また詳しい情報などは私のブログの方で発表していきますので、随時チェックしてみてください、ね、お酒が美味しいので皆さん、浜松の皆さん、ぜひぜひ遊びに来てください。そして、今流れてるのはサムデイサムウェア第2回目の、ゲストで、お越しいただいたサーカディアンリズムのお二人、こちらのライブ情報は6月の27日の土曜日、7月の4日の土曜日、7月の11日の土曜日、ね、土曜日ずくめで、同じくこちら四ツ谷ライブインマジックさんで、やります。オープンが昼の部ということで11時半、スタートは、お昼ちょうど12時からとなっております。前売り券は3000円、当日券3500円、ドリンク別途500円ということになってますので、どうぞどうぞサービスのステージを、見に来てください。お問い合わせはライブインマジック、電話番号 03-5261-8312、 5261-8312 です。アクセスは四ツ谷駅、市ヶ谷駅、どちらからでも、同じぐらいの距離になってますね。ちょうど防衛庁の真向かいになってます。わかりやすい場所ですので、どうぞ皆さん、お越しください。
ローリングローブレコードインターネットラディオ
完熟乙女情報。
は
はい、ということでここではですね、私の、同世代のね女性たちから、寄せていただいた投稿を紹介していくコーナーに、したいと思います。今日は、ラジオネームすずらんさんから、メールが届いています。エリコ様、第1回の放送おめでとうございます。ありがとうございます。ね、第1回目聞いてから、多分メールをしてくれたんだと思います。エリコさんのあったかいお人柄でこれからどんどん楽しくなりそうな番組ですね。さてさて、とっておき情報への投稿です。ということで、まあ、ありがとうございます。本当にあったかいお人柄なんて言っていただけて光栄です、とっておき情報と言いましても、浮かぶのは食べ物ネタばかりです。各国省と書いてあります。いや、みんな食べるのはね、大好きですから。2年前くらいから、韓国の辛ラーメンにハマりよく食べます。辛ラーメンって辛いっていう字を書いて辛ですよね。はい。私は、インスタントよりカップの方が好きですが、ラーメンを食べ終わった後、残ったスープに必ず温かいご飯か、トースターで焼いたお餅を入れて食べます。なるほど。わかるかも。あれは私も、辛ラーメンはすごい、ニューヨークにいるときにお世話になって、ニューヨークって、カップヌードルはあるんですよ。日清のね。だけども、なんていうのかな、旨味成分が入ってなくて、全然、なんていうのかな、美味しくないんですよね、このスープとかが。なので、なんか物足りなくて、でも日本のラーメンがすごく食べたくなるじゃないですか。かといって生ラーメンが売ってるわけではないし、じゃあ、っていう時にこの辛ラーメンは、日本でいうコンビニ、まあ、向こうでいうとデリっていうんですけど、まあ、24時間空いてるお店がそこら辺にあるんですけども、デリでかなりの確率で置いてあるんですね。なのでおっと思って食べ始めたのがきっかけだったんですけども、最近確かに日本でもね、たくさん見ますし、実際、ディレクターの西島さんも、大ファンだということで、西島さんの場合はインスタントの方が好きなんですね、カップよりね。ね、まあね、料理得意ですから、やっぱりこう、ちょっとでも鍋を使いたいっていう意気込みが。いやー、でもこのすずらんさんもなんか料理すごく上手そうな感じで、なんかいろいろね、あとにも梅酢とかね、大葉の話が載ってるので、まあそれは後でお話ししましょう。カップラーメンだけでは食事としては量が足りないし、好きな辛いスープも残さず食べられる。ね。辛いものがお好きな方にはぜひおすすめです。ちょっと元気になりたい時やストレスを感じた時など、汗をかきながら辛いスープを飲むとなんだかスッキリするんです。あ、そこすごいわかる。私も、辛ラーメン食べるとすごい汗かくかもしれない。やっぱね、暑い時期こそ熱いものを食べろということですよね。やっぱ唐辛子なのかな、あれは。ね、唐辛子の赤い色がもう本当にね、鮮明にね、最初本当にこれめちゃめちゃ辛いかもと思うけど、旨味があるんですよね。本当甘みもちょっとあるから、やっぱキムチとか、あとなんだ、テンジャンとか、味噌、辛味噌みたいなのって韓国のって本当辛いだけじゃなくて、魚介のエキスとかもこう入ってたりとかね。やみつきになるの分かります。私もね、月に1回はキムチを無償に食べたくなる3日間ぐらいがあって、その時はなんか家が韓国人の家みたいになってますよ。ね、辛ラーメン皆さんもちょっとまだトライしてない人はね、ぜひ試してみてください。これ本当にね、美味しいです。安くて美味しいです。ね。忙しい方にも、いいんじゃないでしょうか。あとはですね、梅酢を野菜にかけて食べるのが大好きです。大根やきゅうり、スライス玉ねぎにかけたり、あとはもうシーズン終わってしまったけれども、茹でた春キャベツにかけるのはもう最高ですっていうことです。あと、梅酢をちょっと手のひらに垂らしておにぎりを握っても美味しいですっていうことですね。梅酢多分これ自分で作ってらっしゃる系ですね。私もね、きゅうり大好物なんですよ。1日にね、2本は、丸かじりで、ポッキーかじり、ポッキーみたいにね、ポコポコ食べて。まあ、私はもうきゅうりは生でいけちゃうんですけど、梅酢っていうのもいいかもしれない。梅酢はどこで買えるのかな。またちょっと彼女にじゃあ聞いてみ、梅酢のおすすめメーカーとかあったら番組に投稿してください。ということで、あとはハムやチーズのサンドイッチにレタスの代わりに、またレタスと一緒にでも大葉を挟みます。大葉って和風なイメージですけども、チーズやハム、マヨネーズ、そして意外にパンにも合うんですよ。機会があったら試してみてくださいって、そうなんだ。大葉ってなんていうのかな、胃にもいいっていうし、ストレスにもいいって言いますよね。まあ、消臭効果とかもね、殺菌効果とかもあるし、これからの季節はね、大葉安いしね、いいかもしれない。 あのレタスよりも手軽に長持ちするしね。じゃあ今度サンドイッチ、私日曜日の昼には必ず食べてるので、このハムチーズ大葉サンドイッチをトライしてみますね。スズランさん本当にありがとうございましたね。これからもあの毎回聞いてください。でまた何かおすすめのねグルメ情報などあったら教えてください。
エリコのちょっといい話。
母さん、僕のあの帽子どうしたでしょうね。
ええ、夏薄いから霧泉へ行く道で谷底に落としたあの麦わら帽子ですよ。
はい、これはですね、西条八十の詩集から引用した言葉で、映画人間の証明を語る上では欠かせない文章と、なってる、まあ、名台詞なんですけれども、ね、皆さんご存知でしょうか、人間の証明。私はですね、本当恥ずかしながらちょっとあの松田優作さんのファンではあるんですけども、この映画は全然見落としてまして、ディレクターの方からこの映画はすごくいいからちょっとぜひ見てほしいと言われて、この間じっくり見ました。うん、もうね、なんて言ったらいいのかな、話題というかもうこの中に含まれているメッセージってものすごくたくさんあって、本当両手で収まりきらないぐらい私いろいろ話したいことが見つかってしまったので、もうあえて今日はそれは言いませんね。一番大事だと思った、自分が一番のこのキーワードあるいはテーマだなと思ったことだけをあのちょっとお話ししてあの見たいかなと。まずこの麦わら帽子ね、これは何を意味するのかね、私も映画通してずっとそれは気になってたんですけども、私的にはこれはこの映画の中では家族あるいは母親へのこう思いとか憧れっていうものを象徴しているものではないのかなって思いました。まあなんて言うんでしょう、女性と男性でまたこの映画の内容の捉え方って変わってくるのかもしれないんですけども、非常に女性のエゴと愛情というもう本当に両極端な感情っていうものが一人の人間の中に存在するんだよっていうこともあの、痛感しましたし、まあ私はまだ自分に子供がいないのでね、あの母親の気持ちっていうのはあの実際にはわからないけども、想像というかなんとなく予測はつくんですけども、自分がもしこの映画の中の、まあ、母親役の、人物がいるんですけども、彼女だったら同じ行動を果たして取るのかどうか、まだ答えは出ていません。はい、もう同じ息子二人を、やっぱりこう平等に扱えないっていうのも、まあ、人間らしさなのかもしれないですよね。でその息子にあたる男性側からしたら、この母親への思いっていうのはもう多分女性以上に強いと思うんですよね。でこの特に男性って歴史が好きだなって私思うんですけども、そういうのもなんとなくやっぱ遺伝子的にこう自分のルーツっていうものにすごく執着するものがあるんじゃないのかなと。まあ自分がやっぱり男性がいなければもちろん子供は産めないですけども、女性はこう子供をデリバリーする、体の仕組みになってるわけじゃないですか。そういう意味で、男性の方がこの母親に対するこうなんていうのかな、神秘性とか生命の誕生に対するこう神秘っていうものに対して、非常に尊敬であるとかね、カリスマ性というものを抱いているような気がするんですよね。で、まあ男性がこう過去へのこだわり、それは親とか自分のルーツ、ふるさとへの、まあ母情っていうんですかね、あの、ものにこうこだわるっていうのも、あの、わかる気がするし、女性は逆に、過去じゃなくて未来に常にこう、ベクトルが向いてるというのか、自分の子供への愛情、子孫への、希望っていうんですか、そういうものに向かってひたすら、こう、邁進するというか、もうそのためだったら悪を問わないという、なんていうのかな、女性の強さ。そして男性の優しさっていうものが、この映画の中の至るところにあの見受けられました。あと、まあ、この映画が配信されたのが、すいません、1977年ということで、ちょうど戦後30年、ね、戦争が、こう生み出した様々な悲劇というものが、また今度違う形で、世の中にこう浮き彫りになってくるような、時代だったと思うんですよね。まあそんな部分も、いろいろ考えさせられる事件とかセリフとか行動とか、ありました。なので私逆に皆さんにね、 質問したいです。あなたにとっての麦わら帽子っていうのは何でしょう？私の麦わら帽子は、歌か家族かどっちかですね。はい、皆さんの麦わら帽子教えてください。今日の第3回目、エリコの以心伝心好奇心、いかがでしたでしょうか。投稿をいただいた、内容に少しここで答えさせていただきたいと思います。つもこさんから、ニューヨーク、エリコさん住んでたということですね。ニューヨークで美味しかったもの、まずかったもの、いろんなエピソード聞きたいですっていうことで、そうですね。じゃあ、まあ今日ね、グルメ情報満載ですけれども、とりあえず美味しかったものから、まずで、ベーグルですね。ベーグルは美味しかったです。もうもっちもちで柔らかくて、で、まあ、これを公園でねコーヒーと、一緒に食べるのが、大好きでした。あとはね、何気にお寿司美味しいんですよ。お寿司って言っても、あの握りじゃなくて、あのロールの方なんですけども、あの日本でもカリフォルニアロールとかだったらね、よく皆さんあの目にすると思うんで、あの海苔と米が反対になってるやつそう、あれこう間違ってないかなって最初私思った。でもあの向こうではもう本当にロールはいろんな種類があって、本当マンハッタンロール、ボストンロール、あとカリフォルニアロール、スパイシーツナロール、ソフトシェルクラブロールとかね、あのなんて言うんだろう、いろんな組み合わせがあるんで、スモークサーモンとクリームチーズとか、あとなんだろうな、ソフトシェルはあのまだ脱皮する前のこうカニをこう揚げて、それをこうマヨネーズで和えたのをあのお寿司の中身にしたりとかね。結構あの寿司は日本の文化なんですけど、ニューヨークでロール文化はあの発達してるような気がしましたね。まずいものはですね、たくさんあるんでたくさんあるって失礼なんですけど、もう私あのニューヨークに着いた最初の日に卵丼を日本食レストランに食べに行ったんですよ。もうそうしたらもうすごい甘辛っていう、多分味覚がないんでしょうね。なんかもう得体の知れない味になっていて、で、あ、これからこの生活かって思い、あの、本当にがっかりしたのを強烈に覚えてますけども、まあ、ジャパニーズレストランでもね、リーズジャパニーズレストランとか D さんかいみたいな日本人じゃないしそれとかで、やっぱ厨房を見るとなんかね、あの南米の人がこう寿司に行ってたりとかするんで、あーなるほどっていう、まあ魚はあんまりですね、やっぱり日本が一番食べるものは美味しいです。あとインド人のファストフード店とか行くと、平気でハッシュドポテトとか一回床に落としたのを入れようとしますからね。ちょっと待ってみたいな、今それ落としたよねつって、うん、でもこれ食べれるよみたいなあ、インド人の人すごい強いなと思いましたね。あとね、緑茶の瓶ボトルとかもあるんですけど、お砂糖が入ってて甘いんですよね。あれがちょっときつかったですね。まあ、まずいものの方が多くてごめんなさい。今のニューヨークはまた違うと思いますよ。もっともっと美味しいものたくさんあると思うんですけども、私がいた時代は、そんな感じでした。はい、ということで、今日の、以心伝心好奇心、また皆様からのリクエスト、感想、投稿など、ね、お待ちしてますのでよろしくお願いします。ローリンググローブレコーズに、アクセスしていただければ、投稿専用ページが貼り付いてますので、そちらに、アクセスお願いします。今日のお相手はエリコでした。
Brought to you by Gabby.